今日は司会の方が読んでくださった箇所、そして、使徒行伝2章全体を通して聖霊による勇気と福音という題でメッセージをさせていただきたいと思うのでありますが、今から2000年前教会に、聖霊が下って教会が誕生したあのペンテコステの日、聖霊様は、現象面でもはっきり分かる形で教会の中に人々の中に満ち溢れてくださいました。本当に私たちのうちに豊かに働いて、この人々の中に豊かに働いてくださったのであります。後ろの方寒いですか？寒ければですね、右側のエアコンの温度を上げてください。ですか？ですね、76、7度に上げてください。もうよろしく。本当に人々の中に分かる形で溢れてくださいました。ここでですね、風が吹いたような音がしたって書いてありますね。人々が集まって、一節からちょっと四節までを読みたいと思うんですが、風が吹いたような音がして、 目にも分かるように、そして炎のようなものが一人一人のうちに与えられて、そして人々はこの御霊の語らせるまま、いろいろな他国の言葉で語り出したと書いてありますね。人々にはこの異言というのでありますけれども、外国の言葉で語り始めました。とてもよくわかる方法で、本当に周りの人が、何だろうこれは、何だろうこれは、何か新しいことが起こったに違いない、そういうことがわかる形で人々の上に与えられました。それはどうしてかというと、どうしてもその必要があったからです。教会が生まれるという特別な日、大切な日、いや人々のうちに今までとは全く違うレベルで聖霊様が満ち溢れてくださり、私たちのうちに宿ってくださる、その証拠として、とても分かりやすい形で自分たちにとっても、周りの人たちから見てもよく分かるように、聖霊様はその働きを明らかにされたのです。皆さん、使徒行伝を注意深く読んでまいりますと、聖霊様がですね、本当にはっきりと人々に分かる形で、それを、その働きを見せられた、このペンテコステの日に起こったようにですね、音がゴーンと音がして、その炎が人々の間に分かれて、そして人々が恍惚状態のようになってですね、この不思議な言葉で、外国の言葉で語り出した、そういうことが起こったという場面と、聖霊様はもっと本当に静かに優しくこの人々の心の中に働かれた場面と、いろんな場面が使徒行伝の中には出てきます。例えばですね、この初めて異邦人、つまりユダヤ人以外の人々のところに福音が伝えられていくときにも、そのような不思議なことが起こりました。それはですね、その現象を通して、それまで頑固でイエス様が、あなた方は全世界に出て行きなさい、すべての作られたものに福音を伝えなさいとおっしゃった、あなた方は地の果てまで私の証人になるんですよ、そういうふうに言われていたのに、弟子たちはですね、頑固だったんですね。やっぱりこの自分たちの枠から外に出られなかった、自分たちの先入観から外に出られませんでした。ユダヤ人の中だけで福音を語っていました。でも異邦人にも伝えなさいということがはっきり分かるように、この異邦人の一塊りの人たちがですね、イエス様を信じた時に、ペンテコステの時と同じような現象が起こりました。この時と同じような不思議な現象が起こりました。その時にですね、ペテロは分かった。ああ、彼らにも聖霊様が与えられたんだ、彼らも本当にイエス様を信じたら救われるんだ、ユダヤ人だけじゃない、全ての人がイエス様によって救われるんだってことがですね、この分かったんですよ。それはどうしても不思議な出来事、現象面で不思議な出来事が必要だったんですね。そのように聖霊様はとても自由な方でありますから、 ある時には本当に不思議な現象を起こされます。ご自分の存在、私は確かにあなた方のうちにいるんだよということを表されました。しかし聖書のいろんなところを見ていく時に、また私自身の経験でもありますけれども、必ずしもいつもそのように働かれるわけではない。本当に静かに染み入るように私たちの心に働いて、私たちがある時には気がつかない中にも働いてくださって、導いてくださるお方であります。私たちはどうしてもセンセーショナルな、なんか派手な、うわーとかね、ブーンと音がしたとかですね、ズズッと来たんですとか、ババッと来たんですとかですね、そういうセンセーショナルな大きな経験をして、聖霊様がはっきりと働いていることを示されるような出来事を絶対化しやすい。そういう話を聞くとですね、ああなんかそうじゃない、自分はダメだみたいな気持ちになってくる。ことさらそのような感覚的なことを、この聖書の御言葉よりも大切にしたりすることがあります。でもですね、気をつけなきゃいけない、聖霊様は自由な方です。違った方法でその御臨在を示してくださいます。私たちの心に触れてくださいます。私自身もそうでした。聖霊様によって自分の罪が示されて、でもですね、その聖霊様が私の心に平安を与えてくださるまでは、罪が示されてから平安が与えられるまで1ヶ月くらいの時間が必要でした。罪の問題が示されて、もう本当に苦しくて苦しくて苦しくて苦しくて、でもですね、聖霊様が私の心に働いて平安をくださるまで1ヶ月もかかりました。この弟子たちのようにバーンとですね、大きな出来事があったわけではありませんでした。そして聖霊様が私の心に触れてイエス様の愛をはっきりと示してくださった時も、一瞬のうちにですね、あ、分かった、聖霊様によって分かったということが起こったのではなくて、一週間くらいかけてですね、じわじわとですね、イエス様は私のことを愛してくださったんだな、イエス様の愛ってすごいなって見えてきた。そう、私の場合はその場で、ああ聖霊様が御業をなしてくださった、ハレルヤ、聖霊様感謝しますということが分かったのではなくて、時間が経つ中でまた後で自分の経験を振り返ってみて、ああ聖霊様があの時確かに私のうちに働いて私に御言葉を教えてくださったんだなと分かってきたのです。ですから皆さん、聖霊様が自由な方ということを見失わないでください。誰かの経験を絶対化することは神様が一番嫌われることであります。もちろん私の経験もそうです。誰かの経験を絶対化することは神様は一番嫌われることであります。聖霊様は一人一人に特別な働きをしてくださいます。しかし、でもその一方で聖霊様はペテロや弟子たちの言葉と行動を通してどんな方かを表してくださいました。そのことは今日のはそのメッセージと行動に注目して、そのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一がですね、悔い改めの招き曲です。2番目が聖霊による喜びであります。まず第一が悔い改めの招きです。14節からのペテロのメッセージの中で、ですね、14節って今日は司会の方には16節まで読んでいただいたのでありますけれども、その後に続いていく14節から36節まで続いていくメッセージの中で、ものすごい勇気がいるだろうなという言葉がありますね。皆さん、ざーっと斜め読みしていただいて、うわーすごいって言葉は気がつかれたでしょうか。それはですね、23節と36節に出てきますが、23節見るならば、このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知によるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。36節にも だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またはキリストとしてお立てになったのである。イエスを殺したのはあなただ。イエスは復活した、イエスは復活したんだよって喜びのメッセージとして人々に伝えるとともに、その復活の主、神様が主として立ててくださったお方をあなた方は殺してしまったんだという。イエス様を殺したのはあなただ。この話を聞いていた人たちの中に、どれだけ7週間前イエスの十字架の責任を負っていた人がいたかは分かりません。いや、あまりいなかったでありましょう。でも見てください、このメッセージを聞いたときに人々は心を刺されたってあります。37節です。人々はこれを聞いて強く心を刺された。そして兄弟たちよ、私はどうしたらよいんですか、どうしたらいいんですか、そのように聞かないではいられない。皆さん、これ聖霊様の御業です。2週間ほど前にもお話ししましたように、聖霊様は罪を赦されるんです。ペテロはここで、神様が主とされるようなお方をあなた方は主として崇めるのではなくて殺してしまったって語るんです。主なる方なのに主として崇めて、あなたの人生を導いていく、あなたに祝福を与える、あなたに喜びを与える、あなたの人生の王様として、あなたに恵みをいっぱいに与える、あなたの必要を一切満たす、その方をあなたは殺してしまったんです。実はこれが聖書に出てくる罪の本質なのであります。これこそが私たちの罪の本質。神を神としない、主を主としない、主である方を主としないで自分を主として歩んでいる。主に裁かれるものである私たちが、逆に私たちが主を裁いているのであります。それが罪であることが示されるのです。皆さん、これは奇跡ですよ。これは奇跡です。罪が示されるというのは人間の自然の心の動きとか私たちは思っていますが、そうではないようでありますね。聖霊様が働いてくださらないと私たちにはそれが見えない。私もですね、聖霊様に満たされて歩み始めた時のことを思い出します。罪が示された、偽善の罪が示された。そしてその偽善の罪こそが神様の基準からすると最低最悪の罪だということが分かった。一番イエス様が嫌いだった罪、イエス様が激しく批判された罪、そして自分自身も何よりも他の全てのものよりも嫌悪感を感じていた偽善という、外側だけきれいにして、この中には肉がいっぱいという、その罪は、自分がハマっているもんだ。その罪にこそ自分はハマってるんだ。と気がついた。他のことをどんなに一生懸命やっていたとしても、どんなに神様に従っているような、ふりをしていたとしても、この偽善という罪はイエス様にとって一番愚かな、一番醜い、一番恥ずかしい、恐ろしい罪だ。それに自分がハマってしまった、そのことを私は示されました。誰かが君は偽善的な嫌なやつだって言ったんじゃないんですよ。聖霊様が私にそのことを示してくださった。本当にそれを示されました。辛かったです。苦しかったですね。そんなの知りたくなかった。でも、聖霊様は私たちに罪を示す方 で終わりではありません。ただ罪であることが示されるだけではなくて、それが悔い改めに導かれるのです。ああダメだって終わる、ああなんて嫌なやつなんだ、人間ってなんて醜いんだ、なんて自分で醜いんだ、ああダメだって終わるのではなくて、またそしてそのことをいつの間にか忘れて、いつの間にかごまかして、いつの間にか忙しさの中に埋もれて、まあいいこともするからいいかっていつの間にか忘れているような、それで終わってしまうのではなくて、私は救われるためにはどうすればいいですか、問いが出てきて、そして神様の前から逃げてしまうのではなくて、そこにひれ伏したのです。それが聖霊の働きであります。罪が分かっただけじゃなくて、罪を悔い改めないではいられない、その神様の前にひれ伏さないではいられない、そこまで罪が招いている。皆さん、ヨハネによる福音書の8章を開くとですね、イエス様のところに一人の女の人が連れてくる。その人はですね、姦淫の現場で捕まった女の人、不倫です。その現場で捕まった女の人です。モーセの律法によると、こういう人は石打ちの刑にすべきだ。どうしましょうか。そのように人々はイエスに聞くんです。イエスはそれを聞いてですね、しばらくそう聞きながらですね、地面に何か書いて、人々はイエスに尋ね続ける。イエス様、どうすればいいんですか、こういう人は。それはですね、イエスを試すためだったんですね。イエスが許してやれって言うか、それともいや石打ちの刑にしろ、どちらを選んだとしても、結構イエスは立場的に難しい立場に置かれる。だから本当にイエスを悩ませてやろう、イエスを試そう、そういう思いで人々はこの人を連れてきてですね、イエスに質問したようでありますが、その時にイエスはこう言われました。あなた方の中で罪のない者がこの女に石を投げつけなさい。それまでこの女はとんでもないやつで、このこいつは本当に恐ろしい罪を犯して、こいつはとんでもないやつだ、この人々はこの女の人を責めていました。でもあなた方の中で罪を犯したことがないものが、罪のないものがこの女に石を投げつけなさいってイエス様に言われたときに、その矢印が、その責めている指が自分の方に向いていくのを感じました。自分はどうだろうか、私はどうだろうか、私は罪がないだろうか。その時にですね、人々は不思議ですね、年を取っている人から始まって一人また一人と去っていきました。そう、バラバラに去っていた。一人また一人、話し合うこともなく、自分自身の問題見せつけられて、そして去っていきました。ああ、自分は人のことをいろいろ言ってきたけれども、自分はどうなのか、この女の人のことをとやかく言うことができない、私自身が罪人なんだ、そのことを感じないではいられなかったのです。とうとう一人もいなくなってしまった。彼らには罪が分かった。罪がないものがこの女に石を投げつけなさいって言われたときに、ああ私にはできないと人々は思った。でも彼らはそこで去っていってしまいました。一人としてそこで、私は間違っていました、私たちが間違っていましたとイエス様の前にひれ伏す人はいなかったのです。みんな逃げていってしまったのであります。でもこのペンテコステの日は違いました。人々はそこで求めました。私たちは救われるためにはどうしたらいいですか、私たちは救われるためにはどうしたらいいですか。そして彼らは悔い改めてバプテスマを受けたのであります。それは聖霊様の導きであります。 百数十人の弟子たちと他の女性たちと、ですね、女弟子たちと他の人、イエスの兄弟たち、120人ばかりの人々がいます。3000人の人、教会に集まって、すでに集まっている人たちをの何十倍って人々が押し寄せて洗礼を受けました。それは聖霊様の仕事でありました。皆さんもそうです。聖霊様が罪を示されたときに、それから逃げてはいけません。それをごまかしてはいけません。それをいい加減にしていてはいけません。時間が流れるままに委ねていてはいけません。聖霊様はあなたを悔い改めに招いていらっしゃる。その聖霊様の導きに従うことであります。聖霊様は罪を示してくださったんです。でもそこで私たちは落ち込んでしまったり、私たちはこの逃げてしまったり、この忙しさの中に埋もれてしまうような過ごし方をしたりします。またいつか悔い改めようと思って、いつの間にかその聖霊様の声が聞こえなくなってしまうことだってあります。今日御声を聞いたら、あなた方は心を固くなにしてはならない、聖書は言っています。聖霊様が招いていらっしゃる、罪を示されたならば、悔い改めで主の前に出ることであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。聖霊による喜びということです。皆さん、聖霊様が罪を示されるのは、あなたのダメさ加減を示すためではありません。あなたを落ち込ませるためではありません。そうではなくて、あなたの本当の素晴らしさを回復するためであります。私たちの罪を示されるのは、神様が私たちの、聖霊様が私たちの罪を示されるのは、本当に私たちを落ち込ませるためじゃないんです。私たちが本当に悶々と過ごすためじゃないんです。そうではなくて、あなたが本当の素晴らしさ、本当の喜び、本当の力をこの経験するためなのであります。回復するため、あなたを罪から解放し、本当に主とすべき方を主とすると、どんなに喜びがあふれ、どんなに力があふれ、そういう歩みをさせていただけるか、本当の生き方ができるか、そしてそこであなた方が生き生きと生きることができるか、そこへと主はあなたを導こうとしていらっしゃる。これペンテコステの日に弟子たちの中にも起こった。彼らは聖霊に満たされて部屋の中に閉じこもっていることはできませんでした。弟子たちは十字架の後、おそらく同じ部屋だったと思いますが、鍵をかけて中に閉じこもっていました。鍵をかけてそこに、そこでただ集まっているだけだったんで、外に出ていかなかった自分たちだけで、なんとかこの隠れるようにしてやってたわけであります。しかし聖霊に満たされて、彼らは大胆に外に出て行って、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか証しをしたというのであります。まるでそれは人々から見たら酔っ払ってんじゃないかと思うような雰囲気だったんですね。書いていますね。彼らは、人々は言ったって、彼らは、あの人たちは新しい酒で酔ってるんだ。人々は彼らの姿、弟子たちの姿を見て、このそういうふうに揶揄しました。でも彼らはただ聖霊に満たされていただけだったんですね。本当に彼らは本当に明るかったんだろうと思います。明るかった。お酒に酔った時と聖霊様との関係はエペソの教会に手紙にも書いてありますが、皆さん普通お酒がでも入らないとありえないような明るさ、お酒が入らないとなかなかできないような親密さ、開けっ広げな、本当に、何でも言えちゃうの。親しさ、それが聖霊様に満たされた人間関係の中にはお酒がなくても実現するというのです。だからエペソ教会の手紙5章には、お酒に酔うのではなくて聖霊に満たされなさいと書かれています。酒に酔ってはならない、御霊に満たされなさい。もうあなたが気持ちよくなるため、 人間関係円滑にしていくため、人と親しくなるためのお酒はもう必要ない。聖霊に満たされることによってもっと素晴らしい人間関係ができる、もっと楽しいパーティーができる、もっと深く心が触れ合うようなひとときを持つことができる、そのように聖書は語られています。それは聖霊はあなたを解放し、あなたに見せかけではない、心を麻痺させるのではない、嫌なことを忘れさせるのではない、本当の平安を与え、本当の喜びを与えてくださる。本当の自分に戻ることが、聖霊様は私たちを自由にします。聖霊様は私たちを解放します。本当にこの罪の話をしましたけどね、なんで罪の話をするか、その罪から解放してください、自由を与えてください、もうそんな考えなくていい、あなたは許されたんだ。そしてそれが実現するためにはあなたはどれほど大きな愛をいただいたか考えてごらんなさい。私自身、その聖霊様によって罪が示されたあの時の後のことを思い出します。その後、先ほど申し上げたかのように、何週間か悶々と過ごしました。なんとか救いを求めました。なかなか答えが見つかりませんでした。なかなか答えをくれる人はいませんでした。分かってもらわない痛みも感じました。でもある時、本当に聖霊様だと思うんです。はっきりと神様の愛が分かる経験をしました。神様がこんなに頑張って頑張って頑張ってやってみても偽善者にしかなれないような人間を愛してくださった。私のような偽善者のためにも、聖書に出てくるもう救いようのない人たちですよ、聖書に出てくる偽善者って、もうイエス様が十字架にかかったって言ったって、泥棒とか売春婦とか、そういう人をね、聖書の中であなたたちも受け入れられるんで書いてある。でも、さすがにイエスも偽善者のためには十字架にかかってないんじゃないかと私は思ってました。でもその時分かった。イエス様は、こんな偽善者のためにも十字架にかかってくださったんだ。パリサイ人、律法学者、彼らもイエス様から招かれてたんだ。その時に、私は子供の時から聞いていた神様の愛が、愛される喜びが溢れてきました。愛されることってこんなに嬉しいんだ、愛されることってこんなに開放的なんだ、こんなに自由なんだ、そういうことが分かりました。神様、今もあなたにその愛を分かってほしい、気がついてほしい、そのように願い、今も御言葉を通して聖霊様によって語っていてくださいます。聖書の言葉を聞くことです。こんなに愛してるんだっていう聖書の言葉を本当にありのまま受け取って、聖霊様の細い声に従って歩んで、こうありませんか、あなたを喜びに満たし、本当に他のものによって、何か楽しいことによって満たされたい、そんなのがなかったとしても大丈夫、イエス様があなたを愛してくださった喜びがあれば生きていける、食べていける、本当に神様があなたのことを愛してくださった喜びが、どんなにその愛がどんなに大きいものか、私たちは他のものによって喜びを見出すことも生きていける。聖霊様は今も私たちを招いてらっしゃる。その招きに応えるようにするか。罪を示す方です。そして悔い改めに招く方です。主の御声を聞いたらそれに従うことです。そして聖霊様による喜びを満たしていただくことです。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが送ってくださった聖霊様に感謝いたします。イエス様、あなたが約束してくださった聖霊様に感謝します。聖霊よ、 今もあなたがいてくださるから感謝し、本当に私たちに罪を示し、悔い改めと招き、そして喜びを満たし、命を与え、愛がわかるもの、愛されている喜びにあふれるものへと作り変えてくださるあなたの御業を、どうか主よ、今御前に頭を垂れているお一人お一人、あなたの道々に従順であることができますように、願いをします。今日この日、本当に昨日までとは違う一日にしてください。今日御声を聞いたら心を固くなにしてはならない。御声に聞いてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。